14ページです。滋賀県国民健康保険団体連合会理事長表彰を受賞、ヒノキ薬局の三田久和さん。三田さんは平成25年から保健医薬剤師代表の日野町国民健康保険運営協議会の委員としてご活躍いただいており、長年にわたり国民健康保険事業の発展に貢献されました。このご功績により今回の受賞となりました。おめでとうございます。次です。企業版ふるさと納税、株式会社性能マテリアル様から寄付いただきました。企業版ふるさと納税は、企業が寄付により社会への貢献やまちづくりへの応援をしてくださる制度です。3月12日水曜日、株式会社性能マテリアル代表取締役社長伊原拓様から寄付をいただきました。同社は岐阜県大垣市に本社を構え、日野第一工業団地にある滋賀工場ではタイヤのリサイクル事業をされています。今回いただいたご寄付は、日野町のまちづくりのために大切に活用させていただきます。ありがとうございました。企業名、株式会社性能マテリアル、本社所在地岐阜県大垣市赤坂町101番地、寄付金額100万円。以上、町の話題の問い合わせ先、企画振興課企画人権担当、電話0748-526552番です。次、100歳おめでとうございます。西王子の池内千恵さん、2月27日に誕生日を迎えられ、町長をはじめ関係者がお祝いに伺いました。池内さんは町内で生まれ育ち、夫婦で農業を営んでおられました。畑仕事は5年ほど前まで長年ずっと続けてこられたそうです。現在は施設に入所され、新聞を読むなどして穏やかに過ごされています。食事も好き嫌いなく召し上がり、体調が悪くなければ残さずに食べることができているそうです。長寿の秘訣を伺うと、何にもない皆さんのおかげと話されていました。当日は感極まって目に涙を浮かべられる場面もあり、やっぱり家族です、ここ施設でよくしていただいてありがたいと、ご家族や施設の職員の方々に向けて感謝の言葉をたくさん話されていました。またもう一人、西桜谷西川幸男さん、3月24日に100歳のお誕生日を迎えられました。お体を大切に、いつまでもお元気でいてください。問い合わせ先です。長寿福祉課高齢者福祉介護担当、電話0748-526501です。以上、14ページでした。15ページです。日野人、日野で暮らす気になるあの人。日野人10人目は、貝掛地区を拠点に活動する陶芸家の貝掛の竹村義蔵さんです。現在日野町で取り組んでいることや日野町の魅力について語っていただきました。日野人11人目は、古民家ギャラリーカフェを経営されている林武さん、のりこさん、西桜谷です。古民家との出会いから現在に至るまでのお話や今後の夢などについて語っていただきました。日野人12人目は、町内の動物病院で院長をされている東桜谷の原田拓也さんにお話を伺いました。日野町の好きなところや地域の方との関わりについて語っていただきました。日野町の魅力をより広く多くの町内外の人に伝え、移住促進を図るため、日野町ノートにて日野人を公開しています。日野人では、 日野町で活躍する人の暮らしや仕事、地域での活動を通して、日野町がどんな町か、そこで暮らす人がどこに町の魅力を感じているのか、それぞれの目を通した日野町を紹介しています。問い合わせ先です。企画振興課、企画人権担当、電話0748-526552です。次です。コクスポへ行こう。この連載では毎月コクスポの魅力をお届けします。連載2、日本発祥軟式野球の魅力とは。プロ野球などでおなじみの硬式野球と軟式野球の大きな違いはボールです。ゴム製の柔らかいボールは中が空洞で変形しやすいため、遠くには飛びにくく、跳ねやすいという特徴があります。ボールの特徴を生かし、どこにどのように打つのかが重要なポイントになります。また、野球の大きな魅力は最後のアウトを取るまで何が起こるかわからないことです。昨年11月に日野町大谷公園野球場で開催したコクスポのリハーサル大会では、両チーム無得点の中、9回に得点が入り、一気に勝敗がついた試合がありました。他の試合も接戦が多く、1点の重みがとても印象的でした。さらに、一般的に飛びにくいとされる軟式ボールですが、場外ホームランも飛び出すなど、会場は大いに盛り上がりました。軟式野球ならではの戦術と選手たちの熱戦は見応え十分です。大会当日は競技会場の大谷公園野球場にぜひお越しください。故国の感動を未来へつなぐ私が輝くコクスポ小スポ2025。日野町では10月4日土曜日、5日日曜日に軟式野球競技を開催します。この件に関する問い合わせ先はコクスポ小スポ大会推進室障害学習課内、電話0748-526566です。以上15ページでした。